ヨハネによる福音書第14章の22節から24節まで。イスカリオテでない方のユダが、主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこう答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私をお使わしになった父のものである。この季節になるとですね、いつも、卒業論文をですね、書いてた頃のことをですね、思い出します。昨日夢にですね、卒業論文が出せなくてですね、冷や汗をかいてる夢を見ましたですね。まだやっぱりあるんですよね。で、僕らの時の卒業論文の締め切りは1月31日だったんですよね。で、その教師の試験がですね、1月15日だったんですよ。で、1月15日に教師試験があってもう合格して、で、次の日に任用試験があって合格して任地が決まってるんですよ。なので1月31日に卒論が出せないっていうと、ものすごく大変なことになるというプレッシャーがあって、で、そういう夢をこの時期になるとやっぱり見るんですよね。で、まあ、卒業論文は何だったかっていうと、まあ、テリヒという人のですね、教育の神学っていうことをですね、まあ、扱って、まあ、私の関心は問答法だったので、まあ、ソクラテスから来るですね、問いと答えっていうのが人間の生活においてどう役に立つかという、まあ、それが卒論のテーマだったんですね。で、そのテリヒという人がですね、まあ、今のですね、宗教教育、まあ、子どものですね、教科学校でもそうですけども、何が一番問題かっていうと、まあ、子どもが問いを持つ前に答えを押し付けているのが一番の問題だ。子どもが神様とは何かとか、キリストとは誰かとか、愛とは何かとか、生きるとは信仰とは、そういう問いを持たない前に、すでに聖書から答えがあるよって言って答えを出してしまっているのが一番の問題で、それは答えは答えにならない。まあ、そういうことをですね、まあ、論文で長々と書いていたんですね。そう思うとですね、まあ、聖書科の授業もやってますけど、やっぱり問いを持たない人に、ですね、答えを与えるっていうのはやっぱりなんか虚しい作業だなというふうに思うんですね。まあ、何かですね、病気とか何かそういう試練とかあった時に、自分の人生って一体何だろうって、まあ、そう思った時にですね、やっぱり聖書の言葉っていうのは答えとして与えられるんだろうな。そう思うとやっぱり自分の中に問いを持たせるっていうこと、それがどうやったらできるんだろうなと思うんです。まあ、ユダという名前の弟子はですね、実は一人ではありません。まあ、有名なのはイスカリオテのユダで、これはイエス様を裏切ったユダなので、みんなよく知っているユダですが、まあ、実は今日出てくるユダっていうのは別の人ですね。まあ、そのユダが質問します。イエス様がですね、まあ、弟子たちはご自分をですね、示されるのにですね、人に示されたのはなぜですか。まあ、これは問いを持ったんですね。私たちには教えてくれるのにですね、なぜ人々にはですね、示そうとしないんですか。それに対してですね、まあ、イエス様はですね、なんて答えられたかというとですね、イエス様が自分を示すのは一方的なものではないんだですね、まあ、人々が選択して与えられるもので応答なんだですね、相手もですね、自分に答えようとするものがなければ、自分が示したとしてもそれは何にもならない。まあ、愛の問題っていうと、もうそうだ、愛っていうのは一方的ではいけないんだですね。やっぱりそこにですね、往復するですね、もう応答っていうもの、愛をいただいたら愛を返さない限り、それは片思いで思ってしまう。神様の愛っていうのも実は一方的なもののように見えて、しかし私たちが信仰ということで応答するときに、初めてですね、愛が愛として成り立つと、まあ、そのことを今日おっしゃったのではないかなというふうに思うのです。まあ、先日街頭募金が行われてましてですね、今年も交通維持のためのですね、足長育英募金がやっていまして、非常に自分はしなかったんですけど、すればいいんですけどね。で、まあ、一生懸命学生さんたちがやってるからですね、微笑ましいなと思って見てたんですね。で、交通維持の教育にチャンスを与えてくださいっていうようなですね、意味でですね、言ってて、ああ、そうだよなっていう。で、一人の女の子が大きな声で叫んでたんですね。貧困を救うのは教育しかありませんとかですね。 んですね。で、どうか教育を受けるチャンスを与えてやってください。足長育英募金ですよ。貧困を救うのは教育しかありませんっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。でもですね、貧困だけでなくですね、現在に起こっている紛争とか人権とかですね、 HIV の問題とか、やっぱりそれは教育の問題ですね。教育をきちっと受けることができるか、なぜ自分たちはですね、そういう中に生きているのか、まあ、問いを持つことなんでしょう。その問いにですね、答えを与えるという教育のチャンスを奪っているので、この世の中からそういうものがやっぱりなくなっていかないんだろうな。そういう意味ではですね、あの貧困を救うのは教育しかありませんっていうと、まあ、確か高校生ぐらいの女の子が言ってたのがですね、非常に心に響いたんですね。そう思うとですね、自分たちが与えられている教育の機会とか何のためにあるんだ、そのことをですね、やっぱり考えなきゃいけないなと、まあ、イエス様にですね、何をしてほしいのか、どういう問いを持つのか、それはやっぱり一番大切なこと、人生において一番大切なことかもしれません。まあ、イエス様は、私を愛する人は私の言葉を守ると言われました。愛するっていう行為っていうのは、やっぱり応えるという、イエス様の言葉をですね、守ってそれに応えていくっていうことによって、初めて信仰っていうのは成り立っていくんだろうなというふうに思います。まあ、そういうチャンスを今日も与えられているので、私たちはイエス様の御言葉に対して何を応えていくべきか、まあ、そのことを考えていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかあなたの御言葉に問いを持ち、そしてまたあなたの御言葉から答えをいただくことができるように、どうか私たちの信仰を清め強め導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守り導いてください。病のところにあるもの、また悩みのうちにあるもの、また病床にあるものに、あなたの豊かな癒しの御手が注がれますように。今日も私たちが働くその働き、あなたからいただく使命において、どうか聖霊の豊かな祝福と導きがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。